to your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、昨日ですかね、なんか54年ぶりの、
うん、
東京が、はい、11月初雪が
早めに、
うん、54年ぶりだというね、うん、
へえ。
はあ、僕50まだ3なんでね、
はい、
僕生まれてないんですよね。
あ、そうか、そうか。
そうなんですよ。そんなぶりなんだというか。
ね、早く降ったんだね。
そんなね、11月降るのはやっぱり東京では珍しいんだね。
はい。
なんかね、54年ぶりと聞くとなんか、
うん、
久しぶり。僕実は東京じゃないので、
うんうん、
見てないんですけど、ニュースで見てね。
ねえ、
そうなんや。名古屋はどうでした？そちらは
全然雪は降ってないけど寒かったですね。なんか
寒かったですか。
うん、お風呂に入りたいみたいな感じになりました。
かなり寒そうだね。
はい、
神戸も、まず昼間はね、天気が良かった、暖かかったんですけど、夜になって寒なりましてね。まあいつも冬と思っといていいですよね。
ね、
どうしたら油断せずに風邪ひくこともないやろと思うし、
足立さん風邪ひきやすいから、
そう、
こう見えても腹巻きして
繊細なんよ、うん、
繊細だから、
体はね、見た目はそんなことないんですけど。はい、ということで皆さんもね、ぜひお気をつけいただき、ご自愛いただきたいと思うんですけども、
はい、
いよいよですね、美香さんの、
うん、
第28回、
はい、
バイオン禅、
はい、
シンキングボール宇宙の響き、28回をもって東京バイオン禅最終回ということで、
はい、
12月の17日の土曜日、
そうですか、17日、はい、同じ場所ですか。
そうですね、いつもの降臨さんで、
はい、
14時半開場、14時45分スタートということで、
ね、みんな行きたいんじゃないの、ちょっとしか入れないじゃん、そこ。
そうやね、今回ね、残念ながらなんと定員7名様ということで、
ええ、
もうあっという間でしょうね。
もうね、
もうそうなんですよ。もういつ今度バイオン禅やるか、今のところ未定ということで、
うん、
美香さん自身がもう東京離れて福岡にお引っ越しされるということで。
そうですか、福岡でもやってくれたらいいのにね。
そうやね、
ね、食べ物美味しいし、うん、誰か連れてってくれたら行こうかな。
うまいな。だから、うん、あれだけもうシンキングボールをプレイできるというか、
ね、
28回もやってらっしゃるんでね、もう本当にこの間僕も東京行きましたけど、もう、
はい、
プレイヤーですよ。
そうですか、名古屋で1回ねやってくれた時は、
せいせいせいせい
聞けたんでよかったです。
どんどんどんどんこう、やっぱり熟練されていくっていうかね、だからね、まあまたねバイオン禅復活というね、
はい、うん、
ニュースをここでご案内できることを楽しみにしておりますが、
はい、
とりあえず今ここで再生ボタンをストップしていただいて、
うん、
もう間に合わないかもしれませんが、
出た例のやつね、
ドーンといってもうポチッと押して、もう7名様なんで一瞬だと思いますけども、
うん、
もうね、美香さんね、実はこのバイオン禅の前に、
はい、
2012年の8月からですね、ベーシックコース東京ということで、
はい、
関連浄化の勉強会をね、
ねえ、やってくださってましたね、
やってくれてたんですよ、で、2年後ですよね、バイオン禅という名前に変えて、
はい、
はい、今度はそのシンキングボールを取り入れて、
うん、
まあ、今はもうシンキングボールメインの音禅、生音禅ですけども、
はい、
その前にね関連浄化をこういろいろやっていただいてシンキングボールに入るということで、
うん、
広くねこの4年間にわたって、まあ、浄化ワークを教えていただける活動にね、
はい、
やっていただきましたんで本当にありがとうございました。
はい、
長い間ね、 で、ニカさん自身もね、いろんな人に会えてよかったということでね、
はい、
うん、本当によかったなと思いますが、うん、今度ね、今週日曜日ですから、あさってですけども、
はい、
中野サンプラザ、
はい、
東京セミナーお伺いするんですけども、うん、これもね、ずっと美香さんが受付やってくれてましてね、
はい、
うん、でね、東京セミナーをお手伝いいただくのも今回最終回ということで、
ああそうですか、
いろいろとね、最終回が続きますけども、
うん、はい、
ぜひね、東京セミナーもまだ残席ございますので、ぜひね、
はい、
ちょこっと遊びに来ていただければ、
うん、東京セミナーはたくさんお手伝いする人いそうだよね、
う
ん、
そうやね、でも ね基本的にはね、うん、僕と美香さんだけでやってたんですよ。
そうだったんですか。
うん、で今ヒデさんっていう男性の鎌倉の方もね、
うん、
お手伝いいただいてるんでね、
つむぎちゃんも帰ってきたしね、
はい、あ、そうやね、
ねえ、うん、あとダンシーさんとか いっぱいいそうな気がしますけど ね
本当に楽しみですよ。
うん、こき使っていいよ、
そうやね、なんか頼むかもしれへんし、うん、またお片付けも手伝ってもらおうかな、
うん、
うん、
行ったって行ったって、
はい、じゃあまあ、お邪魔しますので、中野サンプラザよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は S さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、人間の本性には性善説と性悪説の2つの説がありますが、足立さんはどちらの考えをお持ちですか。
はい、ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
これも読まなか
った今回なかなか面白い質問というか、
はい、
ね、性善説ってなんかよく聞くけど、うん、
はい、
性悪説、性悪説ってのあるんですね。
ええ、うん、何なんですかこれは。
これね、ちょっと辞書で調べてみますと、
はい、
まあ、性善説、まず性善説、うん、人間の本性は善であり、
はい、
それを発展させれば、
はい、
成人とか、
うん、
善人に達することができるという説、
うんうん、
で性悪説というのは、
はい、
逆でしてね、
ええ、
人間の本性は悪であり、
うん、
絶え見ない努力精進によって、
うん、
善の状態に達することができるという説、
うんうん、
まあ、砕いて言うと、
はい、
人間が悪行を行うのは、
ええ、
善である本性を忘れているからだ、
うん、
VS、
うん、
人間が悪行を行うのは、
はい、
そもそも本性が悪だからだ、
うんうん、
ということになるんですね。
はい、
どうでしょうね。
ねえ
すいません、
善と悪、
うん、そうやね、そもそも何が善で、
ええ、
何が悪なのか、
はい、
ね、ということ自体がね、まあ、人間業界の常識モラルですから、
はい、
時代が変われば善悪の概念も変わっていくじゃないですか。
あ、そういうのもありますよね。
一概に何が善だっていうのはね、
うん、
何が悪だって言い切れないわけで、
はい、
まあ僕正直なところはちょっとピンとこないんですよ。
うんうん、わ、うん、かります。
こっちだみたいな。
こっちだっていうのはね、
ないんですね。
うん、
うん、ですから、まあ、ご質問いただいた S さんにね、
はい、
こんな回答で申し訳ないんですけども、
ええ、
そもそも善悪って同じコインの表と裏じゃないですか。
うんうん、そうです ね
善だけでも存在できんし、
うん、
悪だけでも存在できない。
はい、
ね、今も世界中であちらこちらでね、争い事が起こってね、
はい、
まあ、人間同士が殺し合っている、
うん、
ね、お互いが自分たちが正しい、
うん、
間違ってのあいつらだと、主張してるわけですよ。
そうです ね、
うん、国もそうやしね、宗教間の戦争もありますしね、
うん、
個人対個人の争いもありますけどもね、
はい、
まあ、いずれにしても 全体全なんですね。
全の全とは、
うん、自分だが自分だが
善悪の善
善だと思ってる、
ね、ああそうねそうね、そうそうそう、全体全だね。
そうなんですよ、ですね、だからね、うんうん、争いって終わらないんですね。
そうですね、
うん、このね人類誕生して以来、
うん、
もう争い事は絶えることなく続いてるわけで、
はい、
そういう意味ではね、うん、精神性っていうのはまあほとんど進化していないと、
うん
うん、この間もアメリカ大統領選ありましたけどね、
うん、
トランプさんが勝ったんでしょうね、
はい、
勝ったんでしょうねって勝ったんですね。
勝ったんです。
でも結局のところあれ見てたけど罵り合いじゃないですか、
うん、
ねえ、どちらが大統領にふさわしいかではなくて、
うんうん、
どちらが大統領にふさわしくないのか、
うん、
大会みたいな、
うん
うん、もう罵倒の試合というか批判の試合というかね、
うんうん、
まあ、あいつから体調子悪いよとかね、
うん、そうだったね、
もうお前は女のこととかもうそんなばっかりじゃないですか、
うん
うん、だからね、まあ日本も似たようなもんですけどね、
はい、
うん、結局どっちが正しいかみたいなね、
うん
うん、そういう考え方ではやっぱり平安な世の中っていうのやってこないんじゃないかなと。
そうですね、
ねえ、お前が間違ってる、うん、じゃね、
うんうん
うん、じゃあ一体どうすればいいんだよってことになるんですけども、
うん、
おすすめはね、
はい、
一度人間をやめてみること。
うん、
うん、これね人間の本性とか言ってるうちはよくわかんないんですよ。
うん、あ、そうかそうか、
そうそうそう、善だ悪だって言ってるうちはね、うん、うん、ですからね、一回人間やめてみるっていうのはそのまあ本当の自分は誰だったのかと、
ええ、
うん、そうすればね人間の本性は人間ではない、
うん、
ということが感覚的にはっきりします。
うん、
うんうん、で仏教の世界にはね、
はい、
仏性というね、
ええ、
言葉があるわけなんですけども、
ええ、
よくあの人は仏様みたいな人だねみたいなこと言ったりするじゃないですか、
うん
うん、あ仏様みたいみたいなね、
うんうん
うん、海のようにこの大きな愛でね、
うん、
こう包み込んでくれる優しく、
はい、
うん、そんな人のことだと思うんですけども、
うん、
誰もがそういう人をね探してると思うんですよ、
うん
うん、でも外の世界にそんな人を探し求めると、
うん、
そんな人はここにはいませんよと、
うん、
いう現実がやってくるはずなんですね、
はい、はい、
うん、これなぜかと言いますと、
ええ、
仏様のように優しい心っていうのは、
うん、
我々の実は本性なんですよ、
うん、
青い鳥という、
うん、
チルチルミチルっていうね、
はい、
童話ありましたけども、
ええ、
探していた青い鳥は実は家の中にいたと、あんな感じなんですね。
そっかそっかそっか、
うん、普段我々はこの肉体が私であるっていうね、
うん、
この肉体が俺だっていうね、
うん、
自己感覚を通して世界を見ている、
うん、
でもねこの自己感覚っていうのはこの脳にインストールされたプログラムなんですね、
はい、
錯覚なんですよ、
うん、
本当はね、
で
我々は私と私の人生という錯覚を楽しんでるわけなんですけども、
うん
うん、ですから死というのは、
はい、
死ぬというのは、
うん、
錯覚の終わり、
うんうん、ああそうですね、
そうなんですね、
うんうん、
お前なんで死んでもいないのに錯覚だって分かるんだよと、
うん、
言われてしまうと思うんですけども、それはねこの自己感覚が落ちるんですね、
うん、
もちろん落ちきるんじゃないですよ、一時的に停止する、
うんうんうん、はい、
そして純粋な感覚だけになった時に、
うん、
自己が消え、
はい、
世界が残るんですね。
そうですね、
そうなんですよ、で、うん、その時に本当の自分はこの世界そのものだったんだということを、
うんうん、
ここで思い出す、
うん
うん、我々は一つだった、
はい、
ね、A さんは A さんを体験している自分であり、
うん、
ね、B さんは B さんを体験している自分である、
うん
うん、これがね理屈ではなくて、
はい、
理屈ではこんなこと分かるわけがないんですよ。
そうですね、
うん、感覚が真実を教えてくれるわけです、
うん
うん、ですからね、人間、我々人間がね、
うん、
ずっと探し続けている幸せって、
ええ、
本当は自分一人の幸せではなくて、
うん
うん、我々は一つだったと。
ああ本当そう思います、
ね、そのことを思い出すことじゃないかな、
ね、ほとんどの人がねこう、うん、最終的に答えていく答えがそこに行くなっていうのをね実感してます最近。
そうやね、だから、
うん、
そこに向かって人間っていうのは、
うん、
向かっていっている、 うん、ただまあ時間
言い悪いじゃなくてね、そういうものなんだね、うん、そうやね、本当に。
で、うんうん、我々のほらプログラムって快楽主義じゃないですか。
はい、
うん、まず自分の快楽、
そうです、うん、
安心安全安定、
うん、
うん、これ第一ですから、
はい、
うん、どうしてもそれを守んなきゃいけない、
うん、
うん、だからこれを脅かす人間は攻撃しなきゃいけない、
うん、
うん、やっぱ戦わなきゃいけない、
はい、
うん、みたいなことに人生を費やしてしまってて、
うん、
なかなかそこにたどり着けないんですね、
うん、うん、
だからね、本心ではね、本当の本当のところは誰も攻撃したくないし、
うん、
誰も嫌いたくないんですよ、
はい、
だってそこに安らぎがないじゃないですか、
うん、
誰か攻撃して安らぐことはない、
はい、
だって、攻撃し続けて勝ち続けなきゃいけないし、
うんうん、
嫌いだ嫌いだって言ったところで自分が気持ちよくなるわけがないじゃないですか。
そうですね、
うん、結局ね、善という旗を振る限り悪が現れる、
うん、
その悪だと証明しなければ自分が善だということがわからないわけで、
うん、
結局キリがないわけでね、
はい、
うん、本当はね、そんなキリがないことやりたくない、
うん、うん、
みんなと手をつなぎたい、本当はね、
そうです、そうですね、
本心はね、
うん、
うん、分かり合いたい、仲良くしたい、
はい、
ね、喜びを分かち合いたい、
うん、
うん、でもそれができない自分に対しての悲しみが、
うん、
この相手への怒り、
うん、ね、ああそっかそ
っか、憎、うん、憎しみですよね、
うん、
それに変わってしまうわけで、
はい、
そうするとね、私は一人だっていうこの錯覚がますますこう大きくなっていく、
そうですね、
私は孤独だと、
うんうんうん、
私は愛されないと、
うん、
でね、本心をね完全に見失ってしまうわけですよね。
ああそうか、
うん、そうなのよ。そうするとまた外の世界に、
うん
うん、自分という存在を丸ごと愛してくれる人を探し求める、
そうですね、
でさまよっていくんですね、
うん、
うん、だからね、もう分かるんですよ、この人間業界って生きていくだけで大変、
そうです、
うん、だから自分の本心と向かい合う余裕がないんですね、
うん、
うん、一日中こう流されていくというか、
はい、飲まれちゃうというかね、
うん、そうやね、
うん、
でストレスが多いこの社会ではですね、
うん、
もうストレスを解消することに追われてしまうわけで、
はい、
うん、でもね、そんな中で自分の本心に出会った人って、
うん、
やっぱり幸せな人だと思うんですよ。
そうですね、
うん、自分の中に眠っていた優しい心に触れる、
うん、
うん、で縁のある人に対して優しい心で接することができるじゃないですか。
そうです、
うん、それって相手の心に響くでしょ。
響く響く、
ね、
理屈なくね。
そうなんよ。そうすると、うん、自分の中の優しい心っていうのにその人も出会えるわけね。
そうですね、
うん、それがその人にまた返ってくるし、その人がまたその優しい心を他の人にね、うんうん、
はい、
与えることができるわけで、そうやってやっぱり本当の平和な世界っていうのは生まれてくるわけで、うん、やっぱりね、こう自分の安全安心や安定を守ろうっていうところ、まあ、国益、国だったら国益、個人だったら自分の利益ですよね。
そうですね、う
ん、それをね優先させてる限り、やっぱり本当の平和な世界っていうのはやっぱりなかなか遠いんじゃないかなと。
そうだと思います。
うん、だからね、本当の幸せっていうのはやっぱり一つである喜びを感じ合うね、
うん
うん、共有し合うというか、
はい、
それがね、私たちこの人間が感じることができるね、
うん、うん、
まあ最高の幸せというか、
はい、
うん、じゃないかなと思うんですね。
そう思います。これ聞いてる人はみんなね、うん、そういう縁がある人だと思うんです。
うん、
うん、
そうね、
ね、うん、
だからね、これ実はね、本当に味わっていただければね、
はい、
うん、あ、ほんまやなって、ほんまの、
うん、
これが一番幸せやなって、
うん、
安らぐんですよ心が、
ね、
うん、何か、買ったり負けたりして、なんか、ね、一時的に気持ちよくなったり、
うん、
誰かにね、うん、褒められたり、なんかこう認められたり、
認められたりね、うん、そんな、そうそう、
喜びってやっぱり裏側に批判される、うん、不安とかがずっといつもひっついてるわけでね。
そうですね、
うん、やっぱりね、
離れないですね。
そうやね、
うん、
外の世界に何か求めてる限り、
はい、
結局安らぎっていうのはやってこない、
うん、はい、
うん、だからね、自分の心の本心というのに出会う、
うんうん、
それが大事でね。いや、今日の話にする上でちょっとね、ある 映画を思い出しましてね、
はい、
最後にちょっとこの話したいんですけども、アンジュさん、マイルームっていう映画見たことあります？
見たことないです。
本当、あのね、僕たまたまなんですけど、たまたまテレビで2回見まして。
テレビでやってたんだ。
そうなんですよ。
外国の映画、
外国の映画、あのデカプリオが、若かりし頃。
あ、そうなんですか。で
もデカプリオが主役じゃないんですけども、まだ、あの子役をやってた頃なんですけどもね。
じゃあタイタニックより前かな。
でもだいぶ前ですよね。多分そうだと思う。僕はね、このホームドラマって見ないんですよ。
はい、
本来は、たまたまこれ見てコッと引き込まれて、すごく良かったんですけども、あのね、このちょこっとあらすじ言うと、この、はい、自分の夢を叶えるため、自分の幸せのためにね、家を飛び出した妹と、
はい、
残されてこの病気の父親とね、おばさんの介護に人生を捧げているお姉さん、
はい、
この兄弟がね、20年ぶりに再会するんですね。でね、この再会のきっかけっていうのが、このお姉さんが白血病になってしまいましてですね、
はい、
骨髄移植しなければ助からない、で、適合、ね、骨髄の適合検査のために妹さんにこう20年ぶりに電話するわけですよ。
はい、
あの、来てくれへんかと。で、あ、行くわってことで、デカプリオ子供連れてね、お姉さん20年ぶりに会ってくるわけで、そっからこう始まる物語なんですけども、まあ、なん、これがね、すごいんです、お姉さんが、優しい心の持ち主。ただね、
そっちなんですね。
あのずっと最初から会ったわけじゃなくて、やっぱり妹を憎んでたし、ね、自分に全然手伝わず、父親も全部捨てて、自分の幸せのために、家を捨てて出ていくって20年間連絡ないわけですから、残された、ね、お姉さんが全部やるわけですね。
はい、
で寝たきりですからね、お父さんが。ですから自分遊ぶこともできず、でもね、お姉さん気づくんですよ、ある時。これがね、泣くシーンなんで、ここちょっと言っちゃわなきゃちょっといけない、言っちゃダメなのかな。
ネタバレ？
ネタバレ？まあまあ、でもちょっとごめんなさい。あのね、
話の都合上、
そう、この話ね、ちょっとセリフちょっと言わせてもらいますよ。
はい。
妹さんとの会話なんですけど、お姉さんが言った言葉、私は幸せ者よ。いつも私のそばにお父さんとおばさんがいた。そこには愛があった。愛を注げる人がいることは幸せなことよっていうね。そのお姉さんも介護して、もう二人の面倒を見ていく毎日ですけども、薬をあげたりいろんなことを世話するんですけど、気づくんですね。
気づく、
そう、その愛を受け取るんではなくて、自分の中の優しい心に出会える、それを
分かる、
それのきっかけをもらえるのが、お父さんおばさんであって、それはすごく幸せなことだったっていうね、いうことに最後に気づく、それで、その言葉で妹さんも目覚めるんですね。妹さんも逃げ出したいんですよ、もう早く。
そうですね、
その家から20年前に帰ってきたけども、そこには病人が2人いるわけですから、
そっかそっか、
また元の自分の幸せに戻りたいんやけど、でね、終わっていくんですね。いいシーンで終わるんですけど、まあぜひね、マイルーム、DVD でも出てますから、ぜひね、まだ見てないよ、見た人は、いい映画だったと感じてるはずなんですけども、男性もね、この映画見れます。派手さはないんやけど、ずっと入っちゃうから、すっごい役者最高、もう名優揃いというか、
そうなんだ。
だからぜひね、マイルームという映画を見ていただきたいのと、以前ね、もう一本、あのイントゥーザワイルドという映画をね、
はい、
実話を元にした、映画なんですね。これご紹介しましたけども、
はい、聞いたことありますね。ね、
人生の意味、生きてる意味っていうのを見つけるために、この旅に出た主人公がね、
はい、
最後にちょっと病気になって大自然の中で死んでしまうんですけども、そのね、男性が死の直前にノートに書き留めた言葉、これもいいんですね。
はい、
ちょっとご紹介すると、 幸せは、
うん、
幸せが現実となるのはそれを誰かと分かち合った時だ、
うん、
っていう、
あ、
うん、あの結局一人の幸せではない、あの、うん、いわゆる自分一人の快楽快感って、
うんうん、
パッと消えちゃうじゃないですか。
そうそう、
うん、でまたそれを
いいけどね、それはそれで、うん、
それはそれでいい、うん、でもまたその消えたものを追い求めてまた探すんだけども、
うんうんうん、
あの本当の幸せっていうのはその幸せを一緒に分かち合える人がいることだ、
ねね、そうだと思うわ、
うん、だからね、うん、最後にここに気づくんですね、
うん
うん、最後の最後にね、
うんうん、
一人でずっと旅してて、
はい、
自分探しやるんですけども、
う
ん、あ、家族を多分思い出すんですよね、
ねえ、
うん、誰かと一緒にいてそれを笑ったり泣いたりできること、
うんうんうん、
それを共有することが幸せなんだってことに最後に気づくというね、うん、映画なんですけども、
うん、
この映画僕も3回ぐらい見てもよかったですね、この映画も、
ね、うん、このね、自然な、うん、その大自然の風景もすごいいいですしね、
最高やったね、
ね
え、うん、だから、ね、まあ、マイルームとイントゥーザワイルド、あ、見てないよと、はい、いう方はですね、うん、ぜひこの2本を DVD レンタルしてね、はい、見たらもう僕は泣いてしまった映画なんですけども、
うんうん、
ですからね、まあこれ理屈ではなくて、
はい、
うん、失った時に初めて分かることってあるじゃないですか、
うん、ありますあります、
うん、だから子供がいると自分の自由がなくなるのは確か、
ね、
うん、確かにそう、うん、いろんなことで、悩まり心配する、でも、うん、その、心配したり、腹立ったりするその対象が、
ね、
分かち合える、それができるその、
うん、
対象がいなくなった時にね、
はい、
あ、もう心配させてもらってもいい、怒ってもいい、
うん
うん、イライラしてもいいからいてくれってなるんですね、
そうですね、う
ん、本当にそれが失ってしまった時にね、
だから、うんうん、
皆さんもこの自分のね本心、
うん、
本当は仲良くしたいし手をつなぎたいっていう本心に出会っていただいてね、うんうん、少しでもその安らぎの世界をね、
はい、
体感していただきたい、
はい、
うん、そのために完全浄化、
うんうん、
ね、善悪、善悪っていうのは人間業界にあるけども、
はい、
一度人間をやめていただいてそれを超えてしまったところに何があるのか、うん、
はい、う
ん、それをね、ぜひ皆さんも体感してみていただきたいと思います、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか、それではまた次回。